南ズム朗読の館。
はい、朗読の館は気になる CD の歌詞をご紹介しようねというコーナーですけれども、去年8年ぶりにローリンヒルが復活したんですね。ローリンヒル、はい、8年ぶりの来日も果たしました。ミス・ローリンヒルは9月25日にビルボードライブ東京にて単独公演をしました。随分長く表舞台から遠ざかっていたんですけれども、積極的にこれからライブも行いから、先頃登場したアルバムのニーナ・リジビテッド・アトリビュート・トゥ・ニーナ・シモンね、ニーナ・シモンに曲を5曲提供したり、それで活動のペースを上げて、あ、そうそう、 MTV アンプラグド以来の新作への期待が高まる中、ラップやボーカルを交えて100分にわたる、ライブを行ったと、言われています。それなんで、そのローリンヒル、それはね、私去年の秋に、ちょっと国富町で、CD のコーナーをこう漁っておりましたところ、ローリンヒルのこのアンプラグドの CD を見つけ、久しぶりに、あ、一人で弾き語るってすごい迫力があって、まあ、これはローリンヒルだからこそだと思うんですけども、それライブ版だったんですけどね、それを聞いて、あ、ローリンヒル見直したいなと思ったので、ローリンヒルの代表曲になっている、トゥーザイオンという曲が大好きなので、それを紹介しようかなと思ってます。じゃあちょっと読んでみます。訳は、ウェブから引っ張ってきました工場日記という方のね、翻訳でお届けしますが、トゥーザイオン。心の平静を保つ自信がなくて、私は自分のお腹に触れてみた。それは押しつぶされそうだった。今まで私が選ばれて演じてきたことによって、でもある日天使が現れ、私にひざまずいて祈るようにと言った。人の子が生まれるようにと。こんな狂った世の中だけれど、私には分かった。この命にはチャンスが与えられるべきだと。みんなは私に賢くなれと諭した。自分の経歴を考えなさいと彼らは言った。ローリン、頭を使わなきゃ。でも私が選んだのは、私の心を使うこと。今私の世界の喜びはザイオンの中にある。なんて美しいことでしょう。ザイオンの扉の前で待つことができるだけでも、こんなに愛に包まれたことは一度もない。だから私に祈らせて、将来必ず訪れる危機からあなたを守るために。ご覧なさい、私の王子、あなたの命は今始まったばかりなの。私はあなたに感謝している。私を選んでくれたことを。これからの人生を生き抜くために、神の恩恵の美しい繁栄となるために、私にはわかる。この偉大な贈り物は、主が創造されたかけがえのないものだと。あなたの顔を見るたび、そう思う。私の世界の喜びはザイオンの中にある。進んでいる、進んでいる。ザイオンへと。美しい、美しいザイオン。では、聞いてください。トゥーザイオン。
アロンズシネマ。
映画に行こうのコーナーです。ですよ。2017年2月はなんと、ティム・バートンの新作をご紹介します。わーいちょっと嬉しいです。ミス・ペレグリンと奇妙な子供たちというね、題で、 あのなんだこれあのパンフレットもすごくちょっといつもの A4 じゃなくて大きいんですよ。これ B3 なのかな、 B3 版のすごいでっかいパンフレットを見ながら喋りますけれども、なんだろう、チャーリーとチョコレート工場とか、あのアリス・イン・ワンダーランドとか、そういう種類の、極彩色のなんかカラーがめちゃくちゃ綺麗な、そういう映画だというまず印象です。それと、そうですね、あのアリス・イン・ワンダーランドでジョニー・ディップがこう 顔を白塗りにして頑張ってたように、ああいうような、テイストの奇妙な登場人物がたくさん出てくるので、ちょっと、なんていうの、ハッピーハッピーだけの作品には、ちょっと、物足りないと思っている人にすごくおすすめです。だってあの子供たちの話なんですけれども、透明人間の子供とか出てくるので、それがあのすごく撮影でね、あのだからなんていうの、顔とか映ってないですよ、洋服だけが歩いてるんです。可愛くてたまんない。それとあと双子も出てくるんですけど、双子いつも手つないで出てくる双子にはあの袋みたいなのがかぶせられていて顔がわかんないっていう、そういうのとか、あとちょっと、重い靴を履いていて、あの靴を脱ぐと風船みたいに体が浮き上がっちゃう女の子とか、もうね、もう聞いただけでワクワクするような設定の子供たちがたくさん出てくるところへ、その時間帯へ、まあ時間旅行の話なんですけれども、言うてみれば主人公が旅しちゃうという、そういう、お話です。それはなぜかというのが、まずはあのその主人公の男の子が現実の世界でちょっとしたいじめにあってるんですね。それで、そこから逃避するということで最初そこにあのその世界に紛れ込んだんですけれども、あの行ったり来たりできるんです。それであの最終的には自分の意思でこうその世界に行って、その世界の時間帯というのはなんと、戦争していた時間帯で、それである爆弾が落ちてその子供たちがいた家が壊される瞬間で時計が止まって、それが巻き戻ってその子たちは永遠の時を生きてるんですよ、っていうような、なんかこう、あ、戦争は悲しいよとか、そういうことも子供たちには教えるような作用もある。それでいて、奇妙で優しくて、それから悲しくって、それでいじめっていう現代の問題にも切り込んでるというね、なかなか欲張りな深い映画を、大人も子供も、すごく一緒くたになって演じてくれているというのが素敵な映画でした。もちろん名優もたくさん出てます。私この間マギー・スミスというイギリスのね名優のことをちょっと話しましたけれども、ジュディ・デンチね、007シリーズで、すごい、いつも渋い役をやってたジュディ・デンチも、その世界の中で生きていますし、それであとエヴァ・グリーンというね、まあ題名にもなってミス・ペレグリーンを演じている女優さんがもう横に長い目ですっごい、あのフランス人なんですけれども英語を堪能に喋っている、英語を喋っている役でした。そのエヴァグリーンという人とかね、もうあの子役はとにかくみんなあの面白いですし、そう、あの一人ヘイデン・キラー・ストーンっていうね、ちょっと注目したんですけれども、マニアックな少年を演じた、役者さんなんかはですよ、本作が映画デビュー作と、あ、そう、デビュー作でこれだけあの面白い役やれたらすごい幸せだったろうななんて思うんですけれども、そんなような、あとサミュエル・L・ジャクソンがすごい悪役で出てるので、これもまた注目だし、とにかくやっぱりみんなティム・バートンの映画に出ることがもう楽しくてしょうがないみたいな作品になってますので、とても素敵な映画です。これ2月3日から公開、今日から公開してますので、皆さん、ぜひ映画館検索してみましょう。ミス・ペレグリンと奇妙な子供たち、素敵な作品でした。 Radio